今日からエズラ記を学んでいきます。エズラはこのバビロンで捕囚となった祭司であり学者であった人です。彼はこの旧約聖書をまとめていったというふうに言われていますし、先の歴代史も彼が編纂した書き表したと言われているわけです。そしてこの一章のところにはペルシャの王キュロスがイスラエルの民を解放することが出ています。一節を見ますと、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせたとあるわけです。このキュロスは果たして神を信じていたのかどうかは定かではないわけですけれども、しかし神様はまた異邦人の王もその時の権力者をも用いられるということを私たちは知ることができます。その目的は何かというと、2節の終わりのところに、エルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命されたと、その言葉に表されているわけです。神様はご自分のために宮を建てるということをなされる。ですからそれは人間の計画ではなくて、全てを創造されて支配される神様がそのことを成し遂げられるということであるわけです。今日もエルサレムはあります。しかしエルサレムにはまだ神殿は建てられていません。やがてイエス・キリストが再臨された時にこのエルサレムにあって1000年治められるということはまた黙示録に出てくることであるわけですけれども、神様はまた歴史の中にも働かれる。3節のところには、誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように、この言葉はこの歴代史第2最後の36章の23節の終わりにも出てきた言葉であるわけですけれども、この主の民に属する者には神が共にいてくださるというのが神様の大きな約束であるわけです。それは今日新約聖書の恵みの中に生きている私たちにも同じことであって、どのような苦難や苦しみがあっても神が共におられるならば私たちは恐れることはありませんし、また神様のその目的にかなって私たちは前進していくことができるわけです。私たちはもはやこの地上のエルサレムを目指すものではなくて、天の御国、この天国を私たちは目指して共に進んでいくものであるということを覚えさせられます。そして主の宮を建てるようにせよと、これはもう王の命令であり、また従っていかなければならないわけなんですけれども、しかしこのエルサレムに帰ってこの神殿をもう一度建てるっていうことは非常に大変なことであったわけです。それは後にまたこの出てくることであるわけなんですけれども、4節を見ると、後に残る者たちは皆そのものを支援するようにせよと、それはまた王が命ぜられたことであったわけです。後に残る者たちというのは実はペルシア帝国に残るユダヤ人たちがいたということであるわけです。全部が全部このユダヤの国に帰っていったというのではなくて、残っている者たちがいた。ダニエル書がありますけれども、そのダニエル書を書いたダニエル自身、そしてまたそこに出てくる3人の若者たち、彼らはペルシャ帝国に残って、そして国を治め、またこのユダヤに帰還した人たちを支援していたと考えることができるわけです。ですからこの神殿を再建する人たち、そしてまたそれを支える人たちがいたということを私たちは覚えなければならないと思います。今日も伝道の働きに従事する者、そしてまたそれを支える者たちがいるわけですけれども、しかしそれはまた神の御旨であり、 また私たちがそれぞれの賜物を用いて主に仕えるということを教えられます。そしてこのことは五節を見ますと、そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。神が彼ら全員の霊を奮い立たせる。行く人もまた残る人も、そしてまた先にペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。神様は働いてくださり、また聖霊によって私たちを奮い立たせることができるということであるわけです。私たちは言うなれば土の器、弱いものにしか過ぎませんけれども、神様はまた様々な人を用いてくださり、実はそれは聖霊の働きであるということがわかります。今日も私たち一人一人賜物は異なっているわけですし、またその働きも違いがありますけれども、同じご聖霊が共に働かれて私たちを一つとなし、神の目的を全うしてくださるわけです。6節を見ると、彼らの周りの人々は皆銀の器、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他住んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけた。ですからこれからユダヤに旅立っていこうという人たちに、あらゆるものを持って彼らを力づける。あの出エジプトの時はどうだったのか。エジプトの人々はもう自ら持っていた金や銀、高価なものをこのユダヤの人たちに与えて、そしてこのイスラエルの民はこの目的とするユダヤの国に出発するということがあったわけですけれども、神様は決してもう空手で生かせるということはされない。いろんなものを備えて与えて、そしてまた共に登ってくださる方であるわけです。また7節を見ると、キュロス王はネブカドネサルがエルサレムから持ち出して自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させたとあるわけなんですけれども、このエルサレムの神殿から持ち出したこの器具を運び出させるということをしたわけです。言うなれば、この主の神殿にあった器具がもう分散されないでこのバビロンに持っていかれたということも、言うなれば神様の計画の中にあったんではないだろうかと思います。もしそれらの金銀器がもう散らばっていってしまったら、それを集めるということは非常に大変なことであるわけですけれども、言うなれば神様はイスラエルの民たちと同じようにこの宮の器をもバビロンに留めて置かれて、そしてクロス王はそれを運び出すということを許可したということであるわけです。そしてこの民の指導者シェシュバサルに命じて、11節の終わりを見るときに、これらのものを皆一緒に携えて登っていったとあるわけです。神様は決して空手では登らせられない。必要なものも、また人材も、また何よりもこの神の霊が望んで奮い立たせて、そしてまた彼らを用いてくださる。そのことは私たちにも同じことであるわけです。今は聖霊が働かれる時であると言われているわけです。私たちはこのエルサレムで神殿を建築するということはありませんけれども、今日それぞれのところにおいて主の教会が立て上げられていく、そしてそのために私たちはまた用いられるものであるということを覚えて、主の技に励まさせていただきたいと思います。